お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録16章15節から21節、そして17章イントロダクションをお送りいたします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録16章の学びをしていますが、15節。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして、身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。ここには、見よ、私は盗人のように来ると書かれていますが、キリストの体である教会に対しては、キリストが盗人として来られることは決してありません。パウロも第一テサロニケ5章の4節で次のように述べています。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。人が盗人を歓迎することは決してありません。かえって人はこれを締め出すのです。ですからキリストは主を待ち望んでいる教会に盗人として来られることはありません。テトス2章の13節にあるように、私たちは主の現れを待ち望んでいるものなのです。そこにはこのように書かれています。祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。しかし今私たちの目の前にある説に書かれている通り、主イエス・キリストは大患難時代の終わりには、神様に反抗し続けるこの世に対しては、確かに盗人として来られるのです。黙示録の始まりのところで見たように、その時地球上全体が主のゆえに悲しみ嘆くのです。人々は主が決して地上に戻って来られることがないように、主を締め出してしまいたいのです。またここには、身に着物をつける者は幸いであると書かれていますが、この着物とは一体どんな着物なのでしょうか。キリスト教に改宗したユダヤ人で、聖書学者のアルフレッド・エダースハイムは、宮の隊長が夜の間に万人が目を覚まして、油断なくしているかどうかを見回ることを説明して、この言い回しに光を当てています。もし誰かが眠っていたなら、その人は打ち叩かれるか、あるいは服に火をつけられました。したがってこの説は次のように意訳できるかもしれません。あなたのシャツを失ってはいけない。自分がキリストの義を身につけていることを確認しなさい。黙示録16章に戻りますが、16節。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。ハルマゲドンという言葉が使われているのは聖書の中でここだけです。ハルマゲドンとはメギドの山という意味です。ヘブル語の山を意味するハルという言葉とエスドラエロンの平地にある山、メギドという言葉の複合語であり、今日そこは世界中で最も肥沃な谷なのではないかと思います。この場所は過去にいくつもの戦いが行われた場所です。ヴィンセントはエスドラエロンの平地にあるメギドに関して、イギリスの博物学者であるエドワード・ダニエルのクラークの旅行記を引用して次のように言っています。メギドはアッシリアの王ネブカデネザルの時代から ナポレオン・ボナパルトのエジプトからシリアへの悲惨な行軍に至るまで、パレスチナで起こったすべての争いの野営のために選ばれた場所である。ユダヤ人、異邦人、十字軍時代のアラビア人イスラム教徒であるサラセン人、キリスト教十字軍、そして反キリスト教のフランス人たち、エジプト人、ペルシャ人、シリアとレバノンの山間部に本拠を持つイスラム教の一派、ドルーズ人、トルコ人、アラブ人、天の下のすべての国々の戦士たちがエスドラエロンの平地にテントを張った。そして自分たちの国の旗印がタボルとヘルモンの朝露に濡れるのを見たのである。またここには、こうして彼らは王たちを集めたと書かれていますが、英語では彼は集めたと訳されています。この彼は神様ご自身である可能性もあります。一方、サタンと反キリストと偽預言者は一致して働き、世界の国々がイスラエルに反対して行軍するように仕向けます。しかしそれでもそのことによって彼らは神様の御言葉を成就することになるのです。黙示録16:17-18。第七の御使いが蜂を空中にぶちまけた。すると大きな声がミザを出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来、かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。第七の御使いが蜂を空中にぶちまけたと書かれていますが、これはキリストが来られる前の一連の七つの裁きの最後であり、最後の七つの中の七つ目で最後の裁きです。言い換えれば、ここで私たちは大患難時代のまさに終わりのところにいることになります。この時点で人々を救い出し、義の御国を地上に設立し、この世に平和をもたらすことがおできになるのは、主イエス・キリストただお一人です。またここには、空中にと書かれていますが、これは空間の中という意味で、特定の地理的な場所は指定されていません。主イエス・キリストは空間を支配され、空間を通して来られる準備をしておられます。また聖女はこれまで何度も言及されてきていますが、聖女は怒りの蜂、ラッパ、そして封印とも一緒に出てきました。事実、聖女は一つ一つの一連の裁きとともに言及されてきました。でも聖女は怒りの蜂と一緒に言及されるときは6回も出てきます。その数は他の裁きすべてを合わせたよりも多い数です。そしてこれが最後の言及になります。また新しいエルサレムには聖女はありません。ですからこれは明らかに教会に関する言及ではありません。私たちが好むと好まざるとにかかわらず、イスラエルは大患難時代を通ります。しかし残りの者たち、144,000人はすべて大患難時代を切り抜けます。つまり彼らは死に至るまで誠実であるということです。またその時期には、とても大勢の異邦人たちが獣から陰を押され、彼らも大患難時代を切り抜けます。繰り返しますが、教会は決して大患難時代を通ることはありません。神様は大患難時代には二つの方法で人をお救いになります。第一に彼らをこの世から取り去って救われます。それは神様がエノクを洪水の裁きの前に取られたようにです。第二は彼らをこの世の中で救われます。それは神様がノアの命を洪水の間守られたようにです。神様は確かに大患難時代に人々を救われますが、それは教会の救いとは関係がありません。なぜなら教会は、患難が始まる前にこの地上から取り去られるからです。またここには、大きな声がミザを出て、 聖女の中から出てきてと書かれています。この声が誰のものであるかは私たちには知らされてはいませんが、他でもない神様の御子の御声であると思います。またここには、ことは成就したという主のメッセージが記録されています。私たちは主がこう言われるのを聞くのはこれで二度目です。十字架にかかっておられたとき、主イエスは完了したと言われました。ギリシャ語ではテテレスタイという言葉ですが、歴史のあの時点で贖いの技がなされ、人間のための救いは完成したのです。ですから罪人である私たち人間が自分の救いに貢献することのできることは何一つありません。私たちは信仰によって救いを受け取らなければならないのです。あなたはここに書かれているように完成した贖いを得ることができます。でももしあなたがそれを受け入れないのなら裁きが待っています。神様の救いを拒否する人々には神様の裁きを逃れることのできる術はありません。なんなら、ことは成就したからです。ですから神様が提供されている救いを拒否する者について、ヘブル人への手紙の著者は次のように述べています。ヘブル人への手紙2章の3節。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初、主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し。キリストが裁判官であり、大患難時代の裁きは今、終結し、主は、ことは成就したと宣言されます。そしてこの後には、最後の審判である、大きな白い御座の裁きがあるだけなのです。またここには、稲妻と声と雷鳴がありと書かれていますが、稲妻、声、そして雷は、大患難時代の裁きが差し迫っているという厳かな宣言でもありました。ですから、黙示録四章の五節にも次のように描写されていました。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。そして観難の終わりに再び声と雷と稲妻があります。そしてまたこれらのものに続いて大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来、かつてなかったほどのものでと書かれていますが、大観難時代の終わりにはおそらく世界全体を揺り動かすことになるとても恐ろしい地震があるのです。黙示録十六章の十九節から二十一節。また、あの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民のまちまちは倒れた。そして大バビロンは、神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。また、一タラントほどの大きな雹が、人々の上に天から降ってきた。人々はこの雹の災害のため、神に汚し事を言った。その災害が非常に激しかったからである。これで大患難時代は終わります。大きな地震が起こり、その地震が大きな都、つまりエルサレムを裂きます。地震はこの町を三つに切り裂くのです。地震の中心はエルサレムにありますが、地震はエルサレムに限定されてはいません。なぜならここには、諸国の民の町々は倒れたと書かれているからです。このことは私たちに、その地震が起こる地域の広さと、その莫大な破壊力を教えています。またここで、バビロンがもう一度特に言及されています。その前には、黙示録14章8節でも次のように言及されていました。また第二の別の御使いが続いてやってきていった。大バビロンは倒れた。倒れた。激しい御怒りを引き起こすその不貧困の葡萄酒をすべての国々の民に飲ませたもの。 その後の二つの章でバビロンに関してさらに詳細が述べられています。またここには島はすべて逃げ去りとありますが、これは島でさえもこの地震によって一つの場所から他の場所に動くことを明らかにしています。そしてこの箇所の裁きの最後の出し物は雹を伴う嵐です。雹の大きさは巨大です。ここには1タラントほどの大きな雹と書かれていますが、英語では1タラントほどの重さの雹と訳されています。1タラントは52キログラムほどですので、かなり大きな雹ということになります。驚くべき雹の嵐によって大観難時代は終結します。さて、黙示録17章の学びに入りますが、17章から18章の中では、私たちは二つのバビロンの裁きを見ます。最初に17章では、大観難時代の廃教の教会を見ます。その後、宗教的なバビロンだけでなく、18章では商業的なバビロンを見ていきます。大観難時代、あまりにも多くの大きな問題が重大な局面を迎えるので、それらを別々に取り扱うのは難しいことです。そして多くの立派な解説者たちが、これらの問題の細かい点に関しては一致していません。私たちはすでに黙示録を学んできて、このことについては注目してきました。つまり、私たちは解釈の方法については同意していますが、その中に予言されている細かい点に関しては、お互いに同意していないこともあるのです。しかし、クリスチャンであるあなたは、この事実を気にかけるべきではありません。なんなら多くの点に関する細かい記述は、この世が大観難時代に入り、実際に一つ一つの危機が頂点に達するまで明らかにされることはないからです。これは特に17章から18章の中の2つのバビロンに関して言えることです。ここには2つのバビロンが登場しますが、大切なのはそこに記述されている細かい点ではなく、次のようなことです。バビロンは2つあるのか、あるいはその2つは別々の違う場所にあるのか、またこの2つは2つのシステムを代表しているのか、またこの2つは文字通りに二つの町なのか、それとも同じ町なのか、といったことがとても大切なことなのです。これらの質問に対する答えは、私たちの贖いが近づくにつれて、もっと明白になると思います。私の判断では、今の時点では二つの異なった町が考慮されているように見えますと、マギー博士は述べています。またこの17章で見るのは、神秘のバビロン、宇宙の教会、廃教の教会で、黙示録2章の18節から29節の中で説明されている、イゼベルが教えることを許可したテアテラの教会が、大観難時代の廃教の教会になります。この教会は現在の世界のすべての廃教に関わっている人々、つまりローマ主義、プロテスタント主義、異教、カルト、そして何々主義といった廃教に関わっている人々の目標を達成します。残念ながら単立の聖書教会の中にさえも信者ではない人々がいます。そして観難時代、彼らは自分たちを教会と呼ぶかもしれないけれども、実は教会ではないこの大きな組織に加わります。聖書はこれを淫婦と呼んでいます。それ以上にこの組織を汚すひどいレッテルはありません。これは世界は一つの教会であるというエキュメニカル教会偏重主義です。そしてこの組織はローマに置かれる可能性があります。そしてこの組織はその起源のゆえに神秘のバビロンと呼ばれます。バベルの塔では人間は神様に対抗しようと試みました。ニムロデの下でバビロンはすべての偽宗教の起源となりました。そして大観難時代の前半にニムロデの夢が実現します。なぜなら宇宙教会が獣を支配するからです。 ここにあるのは本当の教会ではなく偽の教会なので、キリストの花嫁と呼ばれてはいません。この教会は自分をこの世に身売りしたので、霊的な会員によって有罪なのです。この教会は自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないというような教会です。黙示録3章から4章の7つの教会の学びを振り返りますと、フィラデルフィアの教会が観難時代が始まる前に軽挙される教会を代表していると指摘しました。主はこの教会に対して次のように言われました。黙示録3章の10節、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。その時とは大観難時代であり、この黙示録の学びの中で私たちは長い間その時の中にいました。ですから本当の教会は大観難を決して通ることはありません。観難が始まる前に軽挙されます。明確にしておかなければなりませんが、では一体誰が軽挙されるのでしょうか。それはある特定の教団ではなく、またただ個別の教会でもありません。主の教会、つまりすべての本当の信者たちを意味する集合的な意味でキリストにある人たちが軽挙されるのです。そのグループの人たちは軽挙の時に連れ去られ、残りの教会メンバーではあっても本当の信者ではない人たちは大観難時代を通るためにこの地上に残されます。ジョージ・ギル博士はアメリカの教会についてよく次のような皮肉を言っていました。一部の教会は軽挙の後の日曜日にもそこに集まって一人のメンバーもいなくなってはいないかもしれない。そのような人たちは本当の信者ではないのだということを私たちは理解しなければなりません。彼らは主イエス・キリストの体である教会の一部ではないのです。主は彼らのことを決してご自分の教会と呼ばれることはありません。それどころか彼らを淫婦と呼ばれるのです。これは大観難時代の前半の間、野生の獣を支配する偽宗教システムです。そしてこのシステムは獣に憎まれます。また観難時代の後半には、獣は自分自身の宗教を打ち立てるために淫婦を滅ぼします。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は幕間、そして第七の鉢がぶちまけられるというテーマで、黙示録16章15節から21節と17章イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。